ターベストラジオ、キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。あきと
よちえです。
最近さ、母の日もついこの間だったっていうのもあって、こう改めて、まあ、30いくつになってさ、こう自分の家族とか親 に対してこう振り返る機会があってさ、でなんでかっていうと、私の仕事柄、日本からカナダに留学してる日本人の学生さんと結構話す機会が多くて、そんで最近、まあ前からだけど、結構相談のうちの一つで、自分はこういうやりたいことがあるんだけど、でも親がそれを許してくれないとか、あと親とか、まあ周り家族の期待と自分がやりたいことが合わないとか、あとは親に従わないといけないとか、で、そういう結構相談が多くてさ。
うん。
なんで、そういう話を聞いてて、自分はどれだけこう恵まれてたんだろうって思うことが結構あってさ。
うん。
やっぱ自分の家族だけだとさ、分かんなかったけど、こうやっていろんな話聞いてみると、あ、こうやって応援してもらえることが当たり前じゃないんだよなって改めてハッと気づかされて。
うん。
中には、こうやってやりたいことあるけど、なかなか家族のサポートしてもらえなかったり、応援してもらえなかったりとか、ファイナンシャル的なサポートしてもらえなかったりっていう子たちもいるからさ、なんかやっぱりみんながみんな、ね、子供のこうやりたいことをサポートしてくれるとかっていうわけじゃないんだなってやっぱり気づいて、
うん、
だからまあありがたみも感じたし、なんかあとはこうやりたいことがある若い子たちをどういうふうにこう応援してあげればいいんだろうとかっていうね、そう、私は子供がいないからさ、わかんないからさ、そういう親の気持ちが、
うん、
だから最近、あ、なんか難しいなって思って、家族の価値観とかね、親の価値観とか。
うん。いや、超難しいと思うよね。カナダでは何歳ぐらいの人にそういうなんか相談とかされるの？平均的に。
だいたい17から21人ぐらいかな。ちょうど大学生ぐらい。うん、
大学生。でもさ、少なくともカナダに留学してくれる、することは許してもらってるってことだよね。
そう、でも、まあ、許してくれるか、うん、または行きたくないんだけど、海外志向の親だから行きなさいって強制的に来させられてるっていうのもいる。
ね、確かに、なんか大学でさ、そういうプログラムのある大学に入らされちゃって、なんか行きたくないけど生きてる人もいるだろうね、逆に。
うん、そうそうそう。
確かに。確かにさ、国際的な、まあ、留学をやりたい人とか、留学、こう海外に出たい人からするとさ、なんだろう、私はなんか、なんだろうな、まあ、私もさ、金銭的なサポートなんかすごくしてもらったわけじゃないけど、社会人になってお金貯めていったから、なんか、なんて言うんだろう、経済的なことって割と、まあ、でも1000万とかさ、アメリカの学部留学とかになると超難しいけどさ、例えばカナダのコープ留学とか、なんかやりようがある時もあるなと思ったのね。なんか学生のうちにするってなんか叶わないとしても、社会人になってそれこそお金貯めていくとか、そういう、なんて言うんだな、なんかワークアラウンドみたいなやつがある、
うんうん、
かなって思うんだけど、なんか親の応援っていう意味でやっぱ精神的な応援とかさ、なんだろう、支援、
うん、
そういうことをやりたいんだったら、なんだろう、応援するよみたいな気持ち的な応援がなんかすごく大きいなって思う。
そうだね、気持ち的なね、これやりたいけど、こう、気持ち的に応援してもらえないとさ、100%自分もそれに、なんて言うんだろう、気持ちを打ち込めないというか、本当にこれで良かったのかなっていう気持ちずっと持っちゃうと思うんだよね。
それはすごいわかる。私なんか結構社会人になってもやっぱりさ、ある程度、なんだろう、長くいたいなって思ってたけど、あんまりなんか長くいると親が寂しいかなとか、そういうのも、なんかその直接的な反対は受けなかったけど、なんか寂しいかなって空気を読んじゃうみたいなさのもあるしさ、なんか結構その親、子供、の価値観っていうのってすごい、その家庭次第だしさ、親次第だし、子次第だから、なんかアドバイスもすごいするの難しいよね、秋の立場だったら。
ね、本当に自分の私の意見をさ、伝えるだけだったらさ、もう親のことは、言うことは、まあ、従わなくてもいいから、本当に自分のやりたいことをやりなって言いたいけど、でもやっぱりみんな来てる子たちって、大学生で、学費を親に出してもらってる子が、やっぱりほとんどだからさ、親にお金を払ってもらうってことは、やっぱりある程度親の言うことも聞かなきゃいけないだろうし。で、結構学生の中でも、その自分は留学したくてこういう勉強したいんだけど、親に反対されててっていう子たちもいて、で、だけど、こういうのやりたいっていうこと自体を応援してくれてるっていう親もいて、ただ、やりたいんだったら応援するけど、でも自分でお金どうにかして来なさいっていう感じの人もいるから、やろうと思えばできるけど、でもやっぱ、ね、何百万ってお金かかるわけだから、お金を。どうやって作ればいいか分かんないとか、そこまでするんだったら、じゃあ親に従っていいかなみたいな考えてる子もさ、多いから。だから、まだ社会人になってなくて、お金が稼げない子たちは、やっぱりある程度親の意見も、ね、聞かないといけないのかなとか思うと、100%自分がやりたいことをできるわけではないから、そのバランスが難しいよね。
難しいと思うよね。なんかそれこそさ、カナダに来てる子たちもさ、なんか、例えばもしかしてカナダじゃないとこに来たかったかもしれないけどさ、例え
あ、いろい
ば、
ろそういう子たちも。
ね、
アメ
ア
リ
メリ
カ、自
カと
分はア
か。
メリカ行きたいけど、親がアメリカは治安が悪いっていうので心配するから、カナダとか別の国
ね。
を、まあ、勧められたっていう子もいる。
そういうのもあるよね。って思った。なんか結構カナダ、の方がやっぱそのがんがないじゃん、銃じゃないから、なんか安心とか、日本人もさ結構多かったりして安心とかさ、そういうのって結構親的にはあるし、なんだろう、すごい難しいことだよなって思うんだよね。まあ、あとはさ、なんだろう、これはもう全然関係ない話だけどさ、似た親の価値観の話で、私なんかこの間近所のさ、ファミレスに行ってたのね。結構なんかファミレスで作業したりするのが好きなんだけど、なんかその時イヤホン忘れちゃって、隣のなんか5人ぐらいのマダムたちのお話がなんかすごい聞こえてきて で、なんか多分その年齢的に60代中盤とか70いかないぐらいの人たちの5人、女性5人組だったんだよ。で、なんか、その人たちが、ちょっとなんか、まあ、通ずることを言っててさ、なんかその人たちが話してたのは、なんか親が子離れできてないっていう話をしていて、例えばの話だけど、なんか自分たち世代の両親がいて、で、なんか子供たち、まあ、多分うちら世代だよね、30代とかさ、まあ、それぐらいの子供たちがいて、通常だったらやっぱもうなんか結婚活して結婚してとかっていうぐらいのさ年齢だったりとかするんだけど、なんかずっとなんか3人で暮らしてきたし、別にわざわざなんか無理して結婚しなくてもなんかずっと3人で仲良く暮らせばいいよねみたいな、なんか価値観の親が意外といるのよっていう話はしててさ でもなんかそれって親が生きてるうちはさ、まあいいじゃん、3人で暮らしてさ、しかも親からしたらさ、頼れる一人 息子がさ、家の中にいてくれたら、年取ったりとかしても安心じゃん。病院連れてくれたりとか、介護のこととかってあるから、親としては安心だけど、なんかそれって、なんか親ってやっぱり結局いつかは亡くなっちゃうし、親の庇護の下で暮らしてた時に、なんかその生活力っていうか、なかったり、あとは頼れる人がね、その親がいなくなっちゃったら、なんかじゃあ誰に頼るんだとか、なんかそういうのとかを考えると、それって長い目で見た時に子供の幸せにはなってないよねっていう話をね、なんかすごいしてて、なんか、まあ規模感としては小さな話だけど、根本的には似てるなと思って、この秋のさ、やりたいことがあるけど、親に心配されてる。で、結局まあ、心配だから反対しちゃうとかさ、まあ、他にも経済的な理由とかってあるかもしれないけど、なんか、そういう子供のなんか可能性を、なんか親の、まあ、愛情という名の 縛りによってさ、ちょっとかなんか縛っちゃうみたいなのって、まあ制限しちゃうみたいなのって、まあ、大なり小なりあるのかなって思った、最近。
そうだね。なんかまあやっぱちっちゃい時はわかるんだけどさ、小中まあ高校生ぐらいまでなのかな。なんか試験がいつだとかさ、受験がああだこうだとかさ、こうやっぱいろんなことをコーディネートしたり把握するのってまあ親が多いと思うんだけどさ、例えばさ、私もちっちゃい頃というかもっと若かった頃さ、洋服がないと思ったらいつもさお母さんにさ、ね、この私のこのスカート見なかったとかさ、そういうことさ自分じゃ分かんなかったりとか、あとこのまあさすがにテストの日程は自分で覚えてたけどさ、でもやっぱり最近の、まあ、最近に限ったことじゃないかもしれないけど、こう家族の中でいろんな家族がいる中では、こう子供は全く試験のスケジュール分かってなくて、とか塾のスケジュール分かってなくて、お父さんお母さんが今日はあれがあるよとか、今日はあれがあるよとか、テストが何日後だからこの勉強してとか、やっぱ全部やってくれる家庭あるからさ。だからもうその親がいなくなっちゃうと何をすればいいか分かんないってなっちゃう子がさ、やっぱ結構いるみたいだから、塾の先生だったりとかの話を聞いてると。だからまあもちろんやってあげたい気持ち、そういうこと分かるけどさ、もし自分に子供がいたとしたらさ、やっぱ何でもこうやってあげたいし、こうなんだろう、なるべく苦労させたくないっていう気持ちはあるだろうなと思うんだけど、でもやっぱり自分で把握して、自分で責任を持っていろんな行動をして、ディシジョンメイキングするから、自立して、で、アカウンタビリティもできるじゃん。自分でこれを決めて、これをやった。ダメだった。自分でどうにかしなきゃいけないって、やっぱ生きる力がさ、ついてくと思うから。だから大人になった時に、あ、こういう、この時、例えば学生の時に自分でこういう道を選んで、こういう大変な思いをして、こうやってなったから今、これができるようになったとかさ、その後の生きる力に絶対つながるから、やっぱその練習をちっちゃい時からさせてくれると、まあいい悪いの話じゃないけどさ、まあ後でやっぱり親に何かあったとかっていう時に困らなくなるのかなとは思うけど。
やっぱ自分で失敗しないと学ばないじゃん。結局人に言われて、はいはいって言って失敗しないでやってくるとさ、それが当たり前になっちゃうからさ、一回失敗して、あ、これがダメだったから次はこうしようみたいなさ、学びって結局自分でディシジョンメイキングしたりとか自分でコーディネートしたからこそ学べることだからさ、そういうことって少しずつでもやらせないとダメなんだよなって思う。でもそれをいつからやらせればいいんだっていう問題もあるよね。
ね、これ多分国によってもさ全然違うと思うんだけどさ、最近ちょうどそのアメリカの、まあ、子育てじゃないけどなんかそういう話をしてるやつを読んでて、やっぱりアメリカは本当にちっちゃい時から例えば何を着たい、洋服何を着たいとか何を食べたいとかもう選ばせる傾向があるんだって。
あ、自分でね。
そう。だからまあ例えばちっちゃいディシジョンメイキングだとさ、その何を着る、何を食べるとか。で、例えばこう習い事、習い事も結構さ、親がこれをやってほしいとかっていうの結構現れるじゃん。 ピアノとか
そうだ
さ、
ね。
クモ
あ
の
る
実
ある
と
だよ
か。
ね。うん。
そう。まあ、だけど、とりあえず、初めはいろんなのやらせてみて、その中で、じゃあ自分はどれがやりたいって選ばせるとか。
へえ。
っていうので、やっぱり結構主導権を子供に握らせて、
うんうん。
で、やらせてみて、で、まあ、それがうまくいかなかった。じゃあ何が悪かったと思うとかっていうのを、こう、考えさせて、で、次につなげるっていうのを、アメリカ式なのかわかんないけど、
うんうん。
が結構主流らしいから。
へえ、そうなんだ。子供が、それ全然さ、ちょっと今の話とつながんないけどさ、すごいキュリアスなの。国際結婚するとさ、どっちの夕飯になるんだろうねと思った。
ね、どっちになるんだろうね。
ね、結構なんかさ、子供の寝かしつけの話でさ、日本だとやっぱり一緒に寝たりするじゃん。川の字で寝たりとかさ、お母さんが添い寝してあげるとか。ちっちゃいうちはお母さんと寝るっていうのがあるけどさ、もうフランスとかだとさ、ちっちゃいうちから一人でベビーベッドに寝かせるみたいなのが普通じゃん。一人部屋
川
で。
の字、日本特有だよね。
そう。だからなんか、どうなんだろうって思った。そういう国際的に結婚した人の、なんか、どっちルールを、ね、これには日本式、これにはフランス式みたいなさ、文化の混合が起きるよねって思った。
ね、
う
あ
ん。
とはどれぐらいその夫婦でさ子育てに参加してるかにもよるよね。
あ、そう
やっ
だ
ぱり日
ね、
本だ
確か
と
に。
さ、どうしても女の人が今でもさ、
うん。うん。うん。
ほとんどのドメスティックワークとか子育てやってるじゃん。なんなら寝かせる時にお父さんがまだ帰ってきてないってことも多いじゃん。だから、まあ、必然的にさ、お母さんが一緒に寝てとかって、あとお母さんご飯作ってって言うと、やっぱり母の味っていうぐらいだからさ、
そう
お
ね。
母さんのと作るものになると思うけどさ、これが例えば、スウェーデンの旦那さんして、で、もう5時に定時退社して、6時には家に帰ってきて、一緒にご飯の買い物に行ってとかっていうんだったらさ、多分、じゃ今日はスウェーデンの料理が食べたいからスウェーデンにしようとか、今日はなんか私が作るとか、私が作るとかっていうんで、多分ミックスされるだろうし。だからその家族のダイナミックがどんなのかにもよりそ
ね、よるよね。あと、まあもちろん住んでる地域
う。
にもよるだろうけど、学校がやっぱりどうしても住んでる地域に感化されるっていうか、当たり前だけどさ、住んでる国とか地方、地域の文化を色濃く持ってるじゃん、学校っていうのは。だからそれによっても違うとは思うんだけどさ。まあ、でも、日本だとやっぱりどうしても守られてる。なとは思うね。学校でもね。どうしても。先生も結構面倒見いいじゃん。日本の先生って。
そうだね。
そう。だから、うん。どうしても過保護というか、まあ、なんて言うんだっけ、こういうの、カゴの中も鳥じゃないけど、大事に育てましょう、みたいなのって、なんかめっちゃ、まあ日本あるあるだなと思うから。でもそのくせ大人になったりさ、大学ぐらいになるとさ、急になんかさ、個性とかさ、やりたいことをやろうみたいな感じになっ
ね、
てい
き
さ、
なり出してくるよね。
そう、今までさ、なんかさ、その高校ぐらいの時まで、クラス内で目立たないように、なんかいい子でいましょうみたいな感じだったのにさ、急になんか社会人になったりとか、大学の4年、3年とか4年とかになると、じゃあなんか、何がやりたいですかとかさ、どんな人になりたいですかとか、急に聞かれたって、なんかそんなわかんないよね。今まで。こうやって均等に育てられてきたんだから。だからなんか、その高校と大学、そして社会人の、なんのギャップというか、社会が求めてることがなんか結構違くて、
いや、本当そう
混
思う。
乱すると思う。
あと
うん。
さ、こう、やっぱり大人の目線から見るとさ、こう、今取ってる行動とか、今後やりたいことってさ、その先に、こう、つながるべきとかさ、こう、これをやりたいから、こう、逆算して考えるとか、そういうふうにな思考になっちゃってるじゃん。だけどさ、考えてみてさ、それこそ、みうちえが話したようにさ、高校卒業したばっかの子でさ、今まで、受け身でずっとさ、勉強しかしてこなかった子たちがさ、じゃあ将来これになりたいから、それになるためにはこういう学校にないとこういう勉強してとかさ、考えられないじゃん、普通に。
無
何に
理。
なりたいかとか、どんな職業があるかすら分かんないのにさ、
そう、本
それ
当そう。
なのに、なんか結構いろんな親はさ、そのやりたいことも分かんないのに、例えば留学行ってどうするんだとかさ、分かんないからこそ、いろんなことを体験しなきゃいけない と思うの、うん、私はね、個人的に。
確かに。
なのに、やりたいことが決まってないのに、そんなことしてどうするんだってさ、
うん。
じゃあ、高校卒業して何やりたいか分かんないのにさ、メジャーを決めて、この大学に行って、で、その先こういう仕事についてとかさ、そんな分かるわけなくないっていう。
わかんないし、大人になってやってみて合わなかったってことも全然あるじゃん。
そうそうそ
いや、ほんとそうだよね。
う。ね、だから高校
うん。
卒業したばっかとか、高校生の子供たちに、今後何したいの？じゃあそれするためには何しなきゃいけないのかって考えさせるって、今の日本のこの教育のシステムとかだと理にかなわないと思うんだよね。
急すぎるよね。
そう、急すぎる。だって洗濯機すら回したことないような子たちなのにさ、どんな生き方がしたいかとかさ、将来どんな仕事をしてどんな、ね、なんか社会貢献をしたいかなんてさ、私は全く分かんなかったし、
私
そんな
も
テ
全
レ
然
ビ
わ
で見
かんなかっ
る
た。
世界じゃん。なんか職業とかさ、そんなの。とか、お父さんがやってる仕事とか、周りの人たちがやってる
そう。
仕事ぐらいしかわかんないし。
だからどうしても周りがやってる仕事がなんか仕事だと思っちゃうというかさ、なんかそれ
そう
も自分
そうそう。
がやる、それが自分がやることというか、なんかそれに近しいことがやっぱ、なんていうの？それに近しいことに親しみを感じるっていうのは仕方ないなって思うんだけどさ。でもだからといってさ、それが自分がやってみたら合わなかったことなんて全然ざらにあるわけだしさ。ね、やりたいことなんかわかんないよ、考えたことないんだから。
ねえ、ほんと。だか
ね。
ら、まずはいろんなことをやってみる。興味あること、疑問に思ってることとか、やってみてどんどんどんどんさ、クリスタライズしていくわけだし。
本当そうだね。でもそういう意味だとカナダでこう、秋がさ、さっき冒頭に出た、こういうことをやりたいんだけど、親に反対されるっていうのもさ、こういうことがやりたいって思うものがあるだけでもすごく立派なことだなって思
ね、そうそうそう。すごいよ。
う。うん。
でもさ、やっぱり子供側も親に証明しないといけないね。自分はできるとか、やりたいと本気で思ってるっていうの。今まで例えばさ、まあ、勉強もそんなに頑張ってなくて、で、家でも何、なんか手伝いするわけでもなく、ずっと例えば YouTube 見てとかっていう子がいきなり、こういう学校に行きたいとか、こういうことしたいから、じゃあここの学費払ってほしいとか、いくらサポートしてほしいとか言っても、親からしたらさ、本当にできるのってやっぱ、まあ、信用、子供だから信用はできるんだとは思うけどさ、でも本当に大丈夫なのってやっぱ思っちゃうじゃん。だから子供も子供でやっぱサポートをしてほしいんだったら、自分のことを信じてもらえるように、なんか皆勤賞を目指すだとかさ、点数をこんだけ上げるとかさ、まあ、どんな形でかはわかんないけど、まあ、そういうふうにしてちゃんと信用を得ないといけないっていうのもあるから、ただ単に言うだけっていうのもダメだよね。
そうだね。ただ単に言うだけだと、そんな簡単に叶っちゃったらもね、逆にね、言えばなんかお金出てくるみたいになっちゃうしさ。
やっぱ、なんていうの、こう、you have to earn it じゃん。た
そうなん
ださ、
だよね。
get じゃなくて earn しなきゃいけないからね。
そうだと思う。あ、そうだよね。まあ、親の気持ちはもちろん、私も親じゃないからわかんないけど。でもなんか、家族っていろいろだなって思ったし。
ねえ、ほんといろいろだよね。
親が子離れできてないっていうのも、まあ、現実にあるんだろうなとも思うし。ね。でも、親離れしないと、じゃあ子離れしないとね、子供の自分の人生を歩むっていうことを妨げちゃうとさ、それは良くないしね。それは分かってるんだろうけど、心配だろうね、親はね。
そうだね。
頭で分かってることとさ、その心とか感情はまた違うじゃん。理屈は分かってるけど、みたいな、そんなほっとけません、みたいな。っていうのは絶対あると思うから。一概にこうした方がいいなんてうちらには言えることじゃないけどさ。
そうね、今はさ、こう、うちらは自分たちのことを心配してればいいからさ、あとまあパートナーのこととか親のこととか、だけどこれ、だからこういう自由なことを言えてるけど、これに、まあ、自分の家族ができてとかさ、子供がもしいてとかっていうんだったら、まあ、また価値観がさ、全然変わるだろうからさ、やっぱ子供を
変わると
守ら
思
なきゃいけないとかさ、
う。
子供にやっぱり 苦労しない人生を送ってほしいとかさ思うだろうから、うん、もしその立場になったら今言ってることとは全く別のこと言ってるのかもしれないけど、そう、まあでも、まあ、第三者から見るとなんか周りの期待と自分たちのやりたいことと対立しているやっぱり家族がさ、家族とか親と子が多いから、なんか見ててもどかしいなっていう、そう最近のシェアでした。
ね、難しいなって思うけど、でもみんなきっとそれぞれ何か抱えてるんだなって思う。なんかそれぞれの家族の事情があるし、でもみんなそれでもやりたいこととかやっぱりね、諦めずにやれると、それがなんていうんだろう、いつかきっと叶ったりする世の中だといいなとは思うね。
そうだね。あとやっぱさ、やりたいことができるとさ、周りにも貢献したいと思うじゃん。だから例えばこう自分がいろいろ挑戦したいことをさせてくれる家族がいたから今こうやってやってるわけでさ、だからちゃんとこう親にギブバックしたいとかさ、親を超えてさらにいろんなこう家族だとか社会にやっぱ何か恩返ししたいとかって、そういう連鎖になるはずだから、そういうポジティブな連鎖が続いていくといいね。
そうだね。はい。そんなわけで、今日はちょっとこう、親や周りの期待と自分がやりたいことの、まあ、こうギャップというかね、なんだろう。なんだろうね、ギャップなのかな。関係性みたいな。話はちょっとしていったけど、ちょっと私たちやっぱ自分たちが親じゃないから、親目線っていうのはなかなかね、気持ちとしては分かんないんだけど、でもなんか、私たちが最近見聞きして考えたことをちょっとなんかこうみんなにシェアできたらいいなと思って、このエピソードを今日は撮ってみました。
はい。これを聞いてくださってる皆さんの中で、親の立場で、いや、本当はこうなんだよとか、私たちが知らない、そう、親なりのお目線を知っている方がいましたら、ぜひぜひコメントとか、あとは、まあ、フィードバックなどいただければ嬉しいです。
そんな私たちへのお便りは、ポッドキャストの概要欄に質問箱っていうのリンクを貼っておきますので、そこから、匿名でもメッセージいただくことができますので、どしどしとご意見をお寄せください。
はい、それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょ
はい、See you next time!
う。バイバイ。